いよいよイエス様が十字架にありつけにされる、その場面をご一緒に読む週を迎えました。マルコによる福音書を今年の受難節は我々極東教会では少しずつ特に受難の場面を心に留めて読みましょうということでやってまいりました。先週のところはポンティオ・ピラトという人のもとでどんなふうにイエス様が死刑ということが確定をしていくのか、いやピラト自身はこの男には罪を見出せないということを認識しながら、知っていながら群衆の声に負けていく、流されていく、その姿も見ました。そしてイエス様はピラトの命令、それは人々がこうすれば喜ぶだろうということで鞭打ちをする、単なる鞭ではない鉛とどうやら人骨が埋め込まれている鞭で、それで叩き続けられることによって肉が裂け血が流れる、もうすでに気絶すると、まあ本当に想像を絶するような、そのような暴行が加えられる。そしてさらには兵士たちによる侮辱、茨の冠のモチーフが我々のこの講談の生産卓に飾られています。釘が見えます、また白の葉が見えます、紫色、あるいはイエスの命を表す麦の穂が見えます。そのような、まあ我々は茨を少し目に留めることができるような礼拝堂を形作っていますけれども、本当に茨の冠がイエス様の頭の上に乗せられた。ユダヤ人の万歳敬礼があり、また何度も足の棒で頭を叩く、唾を吐きかける、何の尊敬心もない、尊敬の心もない中でひざまずいて拝む、黙ってそれをお受けになるイエス様、彼らは侮辱した挙句紫の服を脱がせて元の服を着せたということが20節に書かれております。そしてその後ですね、十字架につけるために外へ引き出したとあります。まあ、その先のところから今日先ほど聖書朗読をしていただいたわけです。一体外へ引き出すというのはどこに向かうのかというと、十字架刑が待っている、晒し物にされて丘の上、それがシャレコーベの場所、ゴルゴタというところになるわけですけども、そこに行くまでの道を少し時間をかけて思い巡らしたいと思います。一人の人の名前がこのマルコによる福音書の15章の21節に出てくるのですけども、それはアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人と、4つカタカナの言葉が続くので、どれが今から言おうとしている人の、我々がちょっと心を止めて立ち止まりたい人の名前なのか。シモンですね、シモン、シモンという人、ペトロもシモンですからややこしい。でもそういうここにはシモンという人、それはどこの出身の人なのかということで、なかなかそういう学びはできないので一枚の地図を準備をしました。皆さんのお手元にこの地図がおありでしょうか。 皆さんのお手元にこの地図がおありでしょうか。受付で受け取られているでしょうか。はい、この地図は私が、ちゃんと聖書を神学校で勉強し始めて以来、書棚には実は東京の、ね、神田神保町の村山書店という古本屋さんで買った、私は古本屋で買った時に裏に何年何月何日にいくらで買いましたっていうことを古本屋で買った時に書くんですね。ある先輩がやってるので、本の名前は新聖書地図、朝倉書店という、キリスト教専門の本屋さんではありません。で、これは三笠宮様っていう人が実は聖書学の研究者なんですね。昭和天皇の弟なのかな、弟さんなのかな、深くキリスト教に造詣のある人が実は、天皇家にはいらっしゃって、でその人が編集に関わっている地図で、この地図が珍しいのは、地球儀のような形の地図を紙の上で見ることができるという、こんな形の地図は私はいろんな聖書地図を持ってますけども、見たことがない。ちょっと普通の地図より歪んで見えると思います。でもこれは本当はこんな感じで局面なんだよって、緩やかな局面で、私たちは地球は丸いっていうことを知ってますから、そのことを前提でね、でな、じゃあ森先生何が言いたいのって、そんな大した情報はないけども、今日しっかりシモンという人が一体どこに暮らしてった、あるいは関係のある人なのかということを覚えましょう。パッと見てど真ん中の上の方にローマがあります。イタリアですね。その部分ちょっと写真の撮り方がなかなか難しくて文字がかすれて見えますけども、イタリアが見えます。ローマがあります。そして右下の方を見るとアラビアっていうところが見えて、視界と書いた、でその上に丸してエルサレム、要するに、薄い茶色になっているところがイエス様が行動を取られた範囲のパレスティナって言われるところですね。それから初代のキリスト教会がサウロ、パウロ、後にパウロと名前が変わっていく彼が活躍したところ、そこから送り出されるような形の時もあったアンティオキアっていうのが右端のところにあります。さて出エジプトというのも私たちは礼拝の中で毎月1回これからも読んでいこうとする、エジプトはエルサレムの左の方に、これ400キロだと思いますけども、ナイル川があり、アレクサンドリアという大都市の名前も見えます。じゃあシモンというキレネ人がという、キレネはどこにあるのかというと、エジプトから沿岸沿いに、これはもう要するにアフリカ大陸ですけども、大陸の最もローマに近い海岸沿いの町がキレネだということなんです。ここにはイエス様の時代あるいはその前から実はユダヤ人たちが移住をして、いろんな民族がここに移ってきて暮らしをするという、だいぶ進んだね、いろんな人たちが混合して暮らすような町だった。植民都市という言葉が、私がいろんなものを調べていたら使っている本がありましたけども、ここがキレネというところです。でちなみにキリスト教会はアフリカでももちろん、このキレネという町は使徒言行録の中にもキレネという言葉が出てくる箇所がありますから、実は初期のキリスト教会は何もそのいわゆるヨーロッパの方、現代のトルコ方面だけで広がっていったのではなくて、 キリスト教の伝道はアフリカ沿いエジプトを突き抜けてアフリカの方でも進んでいったし、さらにローマとも、これは決して遠くない、むしろエルサレムから船を使って地中海を、まあ、例えばこの間我々が学んだポンテオピラトという人が、カイサル、ね、カイサリアからローマに向かっていくよりももっと近い船便があったということは容易に想像ができます。つまりキリスト教の広がりは非常に私たちの思い込みで、内陸の方ヨーロッパで広がっていったんでしょ、いや実はそうだけじゃないんですよ。アフリカの方からも、あるいは行き来が当然ローマとあって、ここには教会が早い時代にできていたというふうに見るべきだろうと思います。そのことはぜひ念頭に置いておいていただきたいと思います。もうそれ以上今日この地図を通して考えるところはありませんけども、さてアレクサンドロとルフォスとの父でシュモンというキレネ人という変な紹介のされ方がなされていることにちょっと先に触れておきます。この場面、ですね、今日のこの場面は西暦でいうといつ頃のことが、まあ、言われているのか。イエス様がお生まれになったのは、もし0年からね、イエス様がお生まれになった0年から今2020年経ったからっていう数え方をする場合がありますね。正確には4年ぐらいじゃないかというふうに言われて、 BC っていうのが紀元前 Before Christ と、その後 AD に変わります。あのドミノという主の年何年、主の年っていうのが紀元ですよ、2020年というのは主の年として数え始めて今2020年になっている。あのドミノっていう言葉が使われますけども、この今日我々が読んでる場面はおそらく紀元30年代の半ばかもうちょっといったぐらい、せいぜいそれぐらいでしょう。でもこのマルコによる福音書が書かれたのは、皆さん、森先生、森牧師が時々何年ぐらいに書かれた福音書なんですけどねって言ってましたっけ。そんなこと言われても私はメモもしとらんし、そんなことを教えてくれたんかいなって時々口にしてます。4つある福音書の中で一番最初に書かれたのはマルコによる福音書で、おそらく、まあ、エルサレムがね、ローマ軍に進撃されて破壊されて、もうその後エルサレムという都はちゃんと復活することはないまま今日に本当の意味では至っている。70年以降でもそんなに先に行かないぐらいにマルコによる福音書は、ローマに暮らしていたんじゃないかと思われるマルコという人が書いたのが、他の福音書にも大きな影響を与えることになる最初に書かれた福音書です。だからこの場面から30年とか35年以降経ってからマルコは筆を進めたわけです。その時にシモンというキレネ人がという言い方だけではなくて、マルコだけが、他の福音書にはアレクサンドロとルフォスという名前は実は出てきません。でもマルコはどうしても書きたかった。なぜならば彼は仮にローマでこの福音書を記し始めたとすると、アレクサンドロとルフォスという人のことをよく知ってて、信仰を持ってて、親しい仲にあって、あるいは初代のある教会の中で、ああアレクサンドロかルフォスか、シモンのな、あのシモンさんの子供だよということがよく分かってた人。つまりここに出てくるシモンというキレネ人はこの時はどんな気持ちで十字架を 負わされることになったかについてこれから話そうとしていますけども、そのことは別にしても、後にこの人は明らかにクリスチャンになったっていう人です。ただ迷惑だな、とんでもないことになっちまった、なんで俺がというようなことではなくて、この人は後にあの時自分は、そしてあの時あなたはと言われるようなことになり、そのことを証しする、語り伝えることをし始めた、そういうような人物だった。でも一体この人はどんな人だったのかっていうとね、少しお話をもう一歩二歩違う角度で進めていきます。彼はキレネ人である。さっき見たあのアフリカのキレネ、その人が田舎から出てきて通りかかったのでという言葉はいろんな解釈があります。でもこの田舎はキレネの田舎からこの時わざわざ出てきたのかっていうと、どうやらそういうふうに読むのは間違いみたいです。どの田舎かっていうと、エルサレム近郊の小作農として貴族的な階級のような、まあ、大地主に雇われていた、そういうところで農業に従事をしていた、その男だ。そういう意味での田舎から出てきて、キレネからわざわざこのタイミングで出てきたと読まない方がいいと思います。昔はそういう読み方をしてた先生もいたかもしれませんけども、現代の聖書学でいうと、エルサレムの近郊に住んでるんだけども、杉越の祭りの時期に自分もやっぱり大事なユダヤの祭りに何らかの形で出向きたい、その気持ちを持ってやってきた。一体エルサレムはどんな様子なんだろうか。大地主さんも、なあシモン、お前がエルサレムに都に行きたいというならば一週間ほどの休暇をやるぞ、行くか、ぜひよろしいんですか、行かせてくださいということでエルサレムにやってきて、せっかくならば神殿に近づきたい、そんな気持ちでエルサレムの大群衆に揉まれて、そして何か耳に入ってくる、様子が違うんだぞ、大変なことが起きてるんだぞという話が耳に入ってくるような状況で、ますます彼はもしかすると表通りイエス様が十字架を背負わされる、十字架といってもね、本当に十字になったものを背負ってるんじゃなくて、横木だけ、ぶっとい横木だけを、まあ本当に太いロープで縛られて、歩く。しかもですよ、もうすでにこれでもかこれでもかこれでもかというぐらいにひどい鞭打ちを鉛で肉が裂けて血が流れて、尋常じゃない痛みを抱えながら、ふらつきながら、そしてそれを周囲の人々がワイワイワイワイ言う、ビアドロローサという坂道がエルサレムにはある、まあ、カトリックの信徒の方たちはステーションといって、まあ、イエス様が何か あるいは周囲の人たちが何かしたたびに、そこで何か口にしたり、言葉にした、あるいは何かが起こったということを心に留めるために、カトリック教会の中にはステーション、ね、という場があって、そこに絵が描かれていたり御言葉が描かれていたり、ある言葉が描かれて、この坂道を登っていく様子を心に留める、まあ、仕組みができてますね、教会の中には。 そこをイエス様はフラフラになりながら、よたよたしながら、またさらに小さな鞭を持っている兵隊さんたちがいた可能性は十分にありますけれども、起きろ立て、何をしてんだ、まだまだだぞ、そういう声がかかる中、シモンというキリネ人は偶然差しかかるんですね。で、群衆をかき分けるようにして顔を覗かせたときに、もしかすると彼は農業に従事していたがゆえに、その屈強に見えるような体、その骨太な男の日焼けしたたくましい顔がそこにあったと想像するのは、そうそう行き過ぎた想像ではなく、そうだったんじゃないか、私はそんなことを思います。兵士たちはそれを見逃しません。もうこれ以上この男、すなわちイエスという罪人は十字架を背負ってゴルゴタまで歩いていくことなどできないという判断が下された。その時に兵士たちはアレクサンドロとルフォスとの父でシモンにイエスの十字架を無理やりに担がせるという行動に出たわけです。一体何が起こったのか、このシモンからすればね、全く分かりません。周囲から見ればもうちょっと時間が経てば、見ろ見ろ、あれはイエスじゃなくて後ろでフラフラしながら歩いてる方がイエスで、あいつはこれから貼り付けにされて殺される男のきっと仲間なんだろう、そういう人々の眼差し。一方のシモンからすると、いや俺は違うんだ違うんだと言いたくても言えない、そんな気持ちの中で彼は坂道を歩いていかなければいけない、あるいはもっといわゆる町の中を引き回すと、恥さらしのためにね、見せしめにみんなに、より多くの人々に目に触れるように晒し者にされたというふうにも想像ができる場面です。で、彼はですね、世界で唯一、本当にただ一人、イエスと同じね、十字架を背負った、もちろん他の罪人も似たようなことがこれまで起きたことが、あるいは行われていたと思いますよ。しかしイエスの担った十字架を彼は自分自身もその重みを感じながら、イエスの血生臭をはっきりと感じながら歩いていく。一体この人はゴルゴタの丘にたどり着いたときにどんな気持ちでいたかといえばね、いや俺は違うんだ違うんだと言いたいけれども、そんなことも口にするわけにもいかない。しかし同時に彼は最も近くでイエス様の喘ぎ、うめき、そして結果的にはイエスというお方はここでも 誰か人の助けを必要とする、人間の助けを必要とするお方として一緒にある姿を見せています。十字架にいよいよね貼り付けにされる、その前にはもつ薬を飲ませようとする、ブドウ酒を飲ませようとする、まあおそらくこれはイエス様ご自身が感じる苦しみ痛みを和らげるような意味合いもあったのかもしれませんけども、そこから彼はそう遠くに行くことが許されないような状況下でイエスの十字架を見上げる、そのような人になっていったんではないでしょうか。その時に人々はイエスを十字架につける、もう裸にされるイエス様の様子がわかります。服を分け合い、誰が何を取るかくじ引きで決める。もうそこにはですね、ゲームのような、一人の人の命が失われていくなどという、そういう気持ちなどはさらさらない状況の中でことが進んでいくわけです。さらにその先を見ていきましょう。罪状書き、ユダヤ人の王と、まあユダヤ人の王という言葉だけが実際のところイエスの十字架にかかった理由ではない、むしろ自分はメシアだということをそうだと認めたところから、もうこれ以上なおこの男が神を冒涜していないと言えるだろうかということが急速に進展をしていったということを我々は見たわけですけども、そのような罪状書きがなされる、そしてイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に一人は左にということが、まあ、描かれているわけです。このマルコによる福音書の27節と29節の間は十字架のような何と呼んでいいのかわからない印がついていて、28節は実は昔の聖書にはあったけれども入れられていない、この巻末、マルコによる福音書の本当に巻末に、もし28節に入れるならば、もうルカによる福音書が始まろうとするところに、こうしてその人は犯罪人の一人に数えられたという聖書の言葉が実現した、そんなふうに書かれていますね。これはもともと書いてなかった言葉だと言って無視していい内容で私はないと思います。実際にはまさにそのようなことが起きている。その人は犯罪人の一人に数えられた、まさに罪人であるということが断定されてイエス様は十字架にかけられている。そして人々は通りがかりながら、つまり十字架に近づいてきて、おやおや神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろという侮辱の言葉をかける、あるいは立法学者宰相たちも、お前は他人は救えるのに自分は救えないのか、十字架から降りてみろ、イエス様はそれを言われても何も口にされません。言葉にしない沈黙がここではマルコによる福音書においては続くんですね。やがて 9時に十字架に貼り付けにされたと25節にありますけれども、時が進み33節を見ると12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続く。そしていよいよイエス様が命を捧げることになる、その時にエロイエロイレマサバクタニ、この言葉がイエス様の口から出てくるんですね。これは一体どういう言葉なんでしょうかというと、突然ここに出てきた言葉ではありません。日本語にするならば、我が神我が神私を、なぜ私をお見捨てになったのですかということが、イエス様が口にされた。それは実は詩編の22編、多くの方の旧約聖書のページの852ページに詩編22編があります。私の神よ私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのかというね、どうやらイエス様は詩編22編を口にしようとした。それが人々の耳に聞こえてきた。この詩編22編は実はイエス様のこの十字架のね上での姿をまるでそのまま描いているかのように、7節8節9節には、私は虫けらとても人とは言えない、人間のクズ民の恥、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る、主に頼んで救ってもらうがよい、主が愛しておられるなら助けてくださるだろうと、ほとんど形を同じくしてその言葉が十字架のもとでイエスに投げかけられているということです。その時にイエス様はこの詩編22編を祈ろうとしたか、口ずさもうとした。おやおや、あいつエリアを呼んでるぞとね、いうふうに人々は思ったように書かれています。これは詩編の22編の中にエリアというような言葉に近い言葉が使われていて、それはあなたは私の神というのが詩編の22編の11節に出てくるんですけども、あなたは私が母の胎にある時からあなたは私の神ですとね、エリアッタとエリアッタって言った可能性が極めて高い。それを、あいつエリアって言ったな、そうか、あいつはやがて来るエリアという人はね、やがて彼は死なないで天に登っていった人ですから、馬車に乗っていつかやって来ると言われていた人なんですけども、それを呼んでるんじゃないかということがマルコによる福音書の35節、この15章35節で、そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて空エリアを呼んでいるというものがいたというわけです。さて、一つのことに注目をして、今年のこのイースターを1週間前にね、指定の礼拝のメッセージを閉じていきたいと思うんですけども、イエス様はね、叫んだんですよ。我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、叫んだにもかかわらず、実はイエス様は、イエス様のその叫びに神は答えられなかったんでしょ。十字架から下ろす、生きて下ろすということを神様は許されなかった。 それは何を言ってるのかって言ったら、ね、イエス様は十字架の上で死ななければならなかったということです。降りることは許されなかった。ルカによる福音書などを見るとイエス様は隣に十字架刑でね、死んでいくことになる人たちがいる中で、はっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいるというような言葉、そういう言葉を口にされる。隣にいる二人の犯罪人がご自身を侮辱するような言葉を十字架の上で、お前は俺たちのことも救えないのかというようなことが言われたんでしょう。するとイエス様は、父よ彼らをお許しください、許しの言葉を口にする。それをね、間近で聞いてた人がいました。39節、百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言ったとあるんですね。この神の子という言葉は、汚れた霊に取りつかれた人が神の子近づかないでくれって言った以外には、マルコ福音書では一番最初、この福音書がどういうふうに始まりますよということを告げた場面以外では、誰もどこにもマルコ福音書では見出すことができません。マルコ福音書の一章一節に、神の子イエスキリスト、つまりこの福音書は一番最初に神の子の話だと、神の子イエスキリストの福音の始め、私は神の子の話をするぞと言って、もう一回最後に出てくるのはこの百人隊長の言葉だけなんです。あなたは神の子だ、この人は神の子だということが明確に明らかにされたのはこの場面しかないんです。イエスは死ななければならなかった。それは何かといえば、罪人の身代わりとして死ななければならなかったということです。どうしても死ななければならなかった。それは誰のためなのか、私なりに考えて、もうお話ししても大丈夫だなと思うことをお話しして終わるんですけども、今日みんなの教会学校の時間にマイクを持って、三尾さんと久子さんにお話をしてもらったんですけども、もうその木曜日のプログラムの時に、栗原忠さんがですね、お話をしてくださいました。ご自身が、みんなに、あるいは YouTube でその声は録音されて配信をされているので、そのことをご自分でお話をしてくださるんだということを私は見て、あるいは表情も見て、ある意味において安心をしたんですけども、栗原さんは、ある夢についてお話をされました。でもうちょうど4週前に、私たちが御言葉カフェと、今日の日曜日はこういう礼拝説教を聞いてよかったねっていう時にね、その日も栗原さんは礼拝に出席しておられました。そして、音響機材の まあ、片付けをなさっているところに、まだ御言葉カフェもうそろそろみんなが集まってきた時に、グレアさんが何かの仕事をしてて来ないんだったら私は、来た方がいいんじゃないかなと思って、そしたらちょっと暗めの顔でね、いや今日は帰りますっておっしゃった。そしたらですね、どうやらクエアさんはその時に、その日の前日なのかな、夢を見られた。ある人を十字架の上に貼り付けにして、自分が釘をドンドン打ちつけてる。まあそれは実はイエス様だったかっていうとね、イエス様と同じぐらいおそらく愛した人だと思うんですけども、お父様を釘付けにして打ってる自分がそこにいた。私は信仰者としていろんな意味で多くのことを教えていただいたり分かち合っている兄弟が、夢でそこまでの夢を見られたということに気づいて、心痛む思いというかね、自分自身をどのように受け止めるのかということについて深く考えさせられました。要するに人事ではない。私たちはこのね、ある先生、井上洋治先生という人はカトリックの司祭としてとっても有名な先生、その人が書かれた文章を私昨日読んでました。この百人隊長は他の人も何人も何人も自分ではなくて部下に命じて、撃て、釘打ちせよと命じ続けてね、嫌な仕事をずっと引き受けてた一人だろうと思う。で、どうしてこの人が神の子だという言葉を口にする人になったのか、何年も神父様として仕事をしてきたけどもずっと不思議だった、つまりよくわからなかったっていうことを書いておられるんですよ。だけどある時からはっと気づいた。井上神父様は仏教のこともかなり勉強された方で、ある古典をね、日本の古典の中に大変似たような、まあ、親鸞との関わりだったと思いますけども、要するに念仏を唱えれば救われるっていうことが、まあ、言われていることとの兼ね合いのことをちょっと書かれてましたけども、私たちはね、自分が釘を打つって思ってないんです。でもよく考えなければいけない。私たちは釘を打つ本人違いない。神はこの場面でお答えにならなかった。それには深い意味があります。そして私はそれに、まあ私なりに、先生、そんなの当たり前でしょうっていう話をします。でもそれに気がついて嬉しかった。神はここでイエスを十字架から下ろす必要はなかった。どうしても死ななければならなかったんです、イエス様は。墓に埋められなければならなかったんです、イエス様は。なぜか。私たちの救い主は復活をしなければならないお方だからです。私たちは復活の命に生きる人間だからです。その命をいただけるんだ。古い自分は死ぬんだ。それでいいんだ。 キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものとして生きる。古いものは過ぎ去り、新しいものが生まれた。第二コリント書のパウロの5章17節の言葉ですけれども、私たちはキリストに結ばれて、キリストと共に死ななければいけない。古い自分は死ななければいけない。そして私たちは新しい人として生きる。私たちは来週天入会式を迎えますね。私たちはそれを単なる天入会の儀式として迎えてはならないと思います。あるいはイースター、古い自分は死に、新しい命に生き始める人生が私たちは共に始まるんだ。私たちはキリストと共に死に、キリストと共によみがえる命を生きるのです。お祈りいたします。父なる神様、あなたの導きのもとに今日の礼拝が与えられて、そして主の御苦しみを思う、また十字架の我が神我が神なぜ私をというイエスの叫びに対して、主はお答えならないことがある。そのことも共に学び、思い巡らしました。イエス様の死を私たちは見つめます。死をかみしめます。ひと事ではなく我がこととして信じます。それは私たちの罪のゆえである。どうか主よ、キリスト教の信仰の根幹にある復活の命を、私たちの生きる今のこの時代に、私たちの教会の愛する神の家族の文脈の中に、また我が人生の中に見出して、私たちは主と共に死に、主と共に生きるのだということを本当に感謝し、歌い生きていけるように聖霊の導きを、また信仰の言葉を与えてください。心からお願いいたします。今日ここに集えなかった愛する神の家族の上にも、あなたの御手を、またあなたの死を、あなたの命をお示しくださいますように。御子イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日
Jesus.